最新のテック情報をあなたに。テックキャスト。2026年8月20日木曜日です。皆さんこんにちは。パーソナリティのはるかです。今日は交通信号設置記念日だそうです。1931年の今日、銀座に日本で初めての三色灯の交通信号機が設置されたんですって。当時は進め、待て、気をつけろって書いてあったみたいですよ。面白いですよね。今ではLED 化されたり、歩行者や車の量を感知して待ち時間を調整したり、どんどん賢くなっています。未来のスマートシティでは AI が都市全体の交通量をリアルタイムで予測して信号を最適化するなんてことも当たり前になるんでしょうね。私たちの生活を支える身近なテクノロジーって調べてみると本当に奥が深いです。さて、今日のポッドキャストもそんな私たちの生活に関わるテクノロジーの話をたっぷりお届けしますよ。前半は AI に対する世間の見方や Google の新しい AI 学習ツール、そして最新の訪日客数に関するニュースを。後半はプログラミング言語モジョーのオープンソース化や Docker の新しい仮想化技術、 AI に機密データを見せずに分析するテクニックなど開発者注目の話題を深掘りしていきます。気になるニュース、一緒に深掘りしていきましょう。
まずは経済の話題から見ていきましょう。ヤフーニュースから、訪日客7月として過去最多344万人というニュースです。日本政府観光局 JNTO の発表によると、今年7月の訪日外国人客数が344万2100人となり、7月としては過去最多を記録したそうです。これは前年比で 0.1% 増とわずかですが、4ヶ月ぶりにプラスに転じたとのこと。夏休みシーズンということもあって、東アジアや欧米、中東などから多くの方が日本を訪れたんですね。国や地域別に見ると、韓国からが89万4700人で前年比 31.9% 増、台湾からは76万3800人で 26.4% 増。こちらは単月で初めて70万人を超えたそうです。すごいですね。香港からも 54.8% 増と大幅に増加しています。記事によると、去年日本で地震が発生するという誤った情報が拡散した影響もあって、その反動が出たという側面もあるようです。他にも中東地域は航空便の再開や増便もあって 41.0% 増と好調です。一方で中国からは42万8200人と依然として多いものの、前年比では 56.1% 減と大幅なマイナスが続いています。これは中国政府による日本への渡航自粛の注意喚起や航空便の減便が影響しているようです。国によって状況が大きく異なるのがわかりますね。これだけ多くの方が海外から来られるとなると、多言語対応の案内アプリだったり、さまざまな支払い方法に対応したキャッシュレス決済システムだったり、テクノロジーの力でおもてなしを支えるインフラの重要性もますます高まっていきそうですね。
続いては、今やあらゆる場面で話題になる AI に関するニュースです。テッククランチから、AI は今頃人々を魅了しているはずだったが、そうなってはいないというちょっとドキッとするタイトルの記事です。この記事では、 AI 技術が目覚ましく進歩しているにもかかわらず、世間での評判はむしろ悪化しているのではないかというデータがいくつか紹介されています。まずピューリサーチの調査によると、アメリカ人の 52% が日常生活での AI 利用の増加に興奮よりも懸念を感じていると回答。この数字、2021年には 37% だったので、かなり増えていることがわかります。また別の調査では、18歳から34歳の若者の過半数が AI 業界のトップリーダーたちを責任ある行動を取ると信頼していないと答えたそうです。さらに 70% 以上のアメリカ人が AI の進歩は早すぎると感じているというデータも紹介されています。なぜこんなことになっているのか。記事はその背景として、 消費者が AI によって自分の生活がどう良くなっているのかを実感できていない一方で、 AI データセンター建設による環境への影響や自分の仕事が奪われるかもしれないという脅威といったコストばかりを意識させられているからではないかと分析しています。考えてみれば、iPhone やインターネットが登場した時と比べると、AI は少し受け入れられ方が違うのかもしれません。記事では、若者の間でフィーチャーフォン、いわゆるガラケーや、使い捨てカメラ、CD プレイヤーといったレトロな技術が人気を集めているというトレンドも指摘されています。AI やアルゴリズムから解放されたいという気持ちの表れなのかもしれませんね。記事の最後には、民泊サービス大手 Airbnb の CEO、ブライアン・チェスキーさんの言葉が引用されています。彼は AI に対する反発は本物だ。その理由の一つは、業界が普通の人々が本当に好きになるような製品を出せていないからだと語っています。 AI で医師にすぐ相談できるとか、もっと身近で生活が豊かになるようなサービスが必要だということですね。技術の凄さだけじゃなくて、それがどう人々の生活に溶け込んでいくかという視点がすごく重要なんだなと改めて考えさせられる記事でした。
さて、先ほどの AI への不信感という話とは対照的に、 AI を教育分野で役立てようという具体的な動きもあります。同じくテッククランチから、 Google が検索とジェミナイに新しい AI 学習ツールを搭載というニュースです。 Google が学生の学習をサポートするための新しい AI 機能を Google 検索と AI チャットのジェミナイにたくさん追加したと発表しました。まず Google 検索では、複雑なトピックを理解しやすくするための対話型のビジュアルを AI が生成してくれるようになります。例えば PH スケールと検索すると、 AI がインタラクティブな図を生成して基本を分かりやすく教えてくれるんです。さらに柑橘系の果物を PH スケール上にプロットしてみたいに質問すると、その質問に合わせた体験を AI が作ってくれるそうです。これは面白そう。他にもどんな科目でもカスタムの練習問題を作ってくれたり、 Google レンズで数式や問題の写真を撮ると AI が解き方を解説してくれたり、間違いを指摘してくれたりする機能も追加されます。手書きのノートと講義のスライドをアップロードして、要点を1ページにまとめてなんてこともできるみたいです。学生さんにはたまらない機能じゃないでしょうか。一方、ジェミナイの方では、あるトピックについて調査レポートを作成するように指示すると、ジェミナイがバックグラウンドで作業を進めて、完了したら通知してくれる機能が追加されます。レポートができた後は、音声でその内容についてディスカッションしたり、追加の質問をしたりできるそうです。さらにプロンプトに応じて機能的な 3D シミュレーションを生成する機能も。例えば DNA がどう機能するか 3D で見せてと頼むと、回転させたりズームしたりできるインタラクティブな DNA 構造を表示してくれるんですって。これらの機能はジェミナイアプリ内の専用ハブにまとめられて、学習ノートや単語カードの作成、練習問題などが一箇所でできるようになるそうです。 AI が家庭教師になってくれるようなイメージですね。先ほどの記事で指摘されていた AI のメリットが感じられないという課題に対して、教育という分野は一つの分かりやすい答えになるのかもしれませんね。さて、ここからはもっとディープな技術の話題に移っていきましょう。 AI を支えるプログラミング言語から開発環境、そしてセキュリティまで盛りだくさんでお届けしますよ。
まずはパブリックキーからのニュースです。 Python ライクな新言語 Mojo がオープンソースで公開、コンパイラやツールチェーンなど Windows 版の開発も表明。 AI 開発で広く使われているプログラミング言語といえば Python ですが、その Python に似た構文を持ちながらより高速に動作する新しい言語 Mojo がついにオープンソースとして公開されました。開発元のモデュラー社が発表したもので、Mojo のコンパイラやツールチェーンが GitHub で公開されています。Mojo が解決しようとしている課題は大きく2つあります。1つは Python の処理速度の遅さです。Python はインタプリタ言語といって、コードを1行ずつ解釈しながら実行するので、どうしても速度が出にくいんですね。一方、Mojo はコンパイル言語。事前にコード全体を機械が理解できる言葉に翻訳しておくので、C++ 言語のように非常に高速に実行できます。Python に似ているので、開発者は移行しやすく、かつ高速な処理が実現できるというわけです。
もう一つの課題は特定のベンダー、特に NVIDIA の GPU への依存です。現在の AI 開発の多くは NVIDIA の GPU に最適化されていますが、モジョとそのフレームワークは特定のプロセッサに依存しない方針を打ち出しています。これにより NVIDIA 製でも AMD 製でも、あるいは TPU や NPU といった他のアクセラレーターでもその性能を最大限に引き出せるようになるとのこと。この背景には開発元のモデュラー社が今年6月にスマートフォン向けチップで有名なクアルコムに買収されたことが関係しています。クアルコムは AI データセンター市場への本格参入を目指していて、自社製の CPU ドラゴンフライなどを発表しています。モジョが特定のベンダーに依存しないことで、クアルコム製のプロセッサ上でも多くの AI アプリケーションが動くようになり、市場展開を後押しするというわけですね。これまでモジョは Mac と Linux でしか使えませんでしたが、今回の発表ではマイクロソフトとの協業による Windows サポートも表明されました。 Python 開発者にとってパフォーマンスのボトルネックを解消する強力な選択肢として、モジョの今後にますます注目が集まりそうです。
続いては開発環境に欠かせないツール Docker に関するアップデートです。こちらもパブリックキーから。 Docker 社コンテナ向けの高性能な新ハイパーバイザー Docker VMM パブリックベータ公開。 Docker デスクトップを使っている開発者の皆さん、朗報です。 Docker 社が独自に開発した新しい高性能な仮想化技術Docker VMM のパブリックベータ版が公開されました。 Windows と MacOS に対応した最新の Docker デスクトップで利用できるとのことです。そもそも Docker デスクトップは、私たちのパソコン上でコンテナを動かすために内部で仮想マシンを起動しています。その仮想マシンの基盤となるのがハイパーバイザーと呼ばれるソフトウェアなんですが、今回これが刷新されてめちゃくちゃ高性能になったという話なんです。具体的に何が改善されたかというと、まずコンテナの起動が全体的に速くなりました。そしてパソコン本体とコンテナ間でのファイル共有、いわゆるファイル IO が劇的に高速化されたそうです。ビルドを実行するたびに改善がわかると書かれているので、これは期待大ですね。さらにメモリ管理も改善されています。コンテナが使われていないアイドル状態になると、使用していたメモリをちゃんとパソコン本体に返してくれるようになりました。これまではメモリを食いっぱなしになることもあったので、地味に嬉しい改善です。 Windows ではこれまで OS 標準の Hyper-V という仕組みが使われていましたが、今回初めて Docker 社が独自開発したハイパーバイザーが提供されることで、性能と安定性の向上が約束されています。この新しい Docker VMM は今年の10月末に正式版となり、 Windows、Mac、Linux の全ての Docker デスクトップでデフォルトのエンジンになる予定だそうです。開発者の生産性に直結するアップデートなので、正式リリースが待ち遠しいですね。
次は AI 時代の開発ワークフローを考える上で非常に興味深いサービスについての記事です。キータからカーサーオリジンを触った。第一印象はカーサー版 GitHub。 カーサーといえばAI と対話しながらコーディングできるエディタとして有名ですが、そのカーサーがカーサーオリジンという Git ホスティングサービスを開始しました。 Git ホスティングサービスというのは、プログラムのソースコードを管理・共有する場所のことで、代表的なものに GitHub や GitLab があります。カーサーオリジンもリポジトリを置いてリビューしてマージするという役割は同じです。じゃあ何が違うのかというと、公式のキャッチコピーがエージェント時代の Git Forge となっている通り、 AI エージェントが短時間に大量のブランチや差分を作り出すことを前提に設計されている点です。 GitHub との大きな違いとして、まず公開リポジトリが作れません。チーム内での共有のみです。そして GitHub でいうプルリクエストが、オリジンではチェンジと呼ばれ、版、つまりバージョンを持つという点が非常に特徴的です。 GitHub のプルリクエストは、新しいコミットが追加されるたびに中身がどんどん変わっていきますよね。エージェントが高速で修正を繰り返すと、レビューする人間は動き続ける差分を追いかけることになって大変です。でも Origin ではプッシュのたびにその時点の差分がバージョンとして記録されるので、レビュー担当者はどのバージョンを見たかを固定して確認できます。 承認した内容が後から勝手に変わらないというのは安心ですよね。この記事の筆者さんが試した日、ちょうど GitHub が大規模な障害を起こしていたそうで、プッシュ先がもう一つあることのありがたみを実感したというエピソードも紹介されていました。 Git は分散型のシステムなので、自分の PC での作業は問題なくても、チームとの共有や CI/CD が止まってしまうのは困りますよね。そういった意味で GitHub の代替、あるいは避難先としての選択肢が増えること自体に価値があるという指摘はなるほどなと思いました。 AI による開発が当たり前になる未来を見据えた新しいワークフローの形を提案するサービスとして、今後の動向が楽しみです。
さて、最後は AI を安全に業務で活用するための非常に実践的なテクニックについての記事です。前からクロードコードに見せない技術、 AI に入力できないデータを分析する、 AI を使ってデータ分析を効率化したい、でも顧客の個人情報のような機密データそのものを AI に渡すことは絶対にできない、そんなジレンマを抱えている方は多いんじゃないでしょうか。この記事はまさにその課題を解決するための具体的な設定と運用方法を解説しています。キーアイデアは、データの中身は見せず、スキーマと統計サマリからダミーデータを用意し、分析コードを生成させ、 JIS データでの実行は分析者が行うというものです。スキーマというのはデータの構造、例えばこの列は文字列でこっちは数値といった定義情報のことですね。AI にはこの構造情報と平均値や最大値といった統計情報から作った本物そっくりのダミーデータを渡すんです。 AI はそれをもとに分析用のコードを書いてくれます。そして出来上がったコードを今度は人間が手元で本物の機密データに対して実行するという役割分担です。この記事のすごいところは、この原則を徹底的に守るための多層防御の仕組みを具体的に示している点です。例えば、まず機密データをプロジェクトのリポジトリの外に隔離します。その上でクロードコードの設定ファイルを使って特定のフォルダへの読み取りを禁止したり、サンドボックス機能を使って OS レベルでファイルアクセスをブロックしたりします。さらにフックという仕組みを使って、万が一設定を間違えて機密データを読み込もうとした場合に AI の実行を自動でストップさせるといった具合です。性質の異なる防御を何層にも重ねることで、うっかりミスによる情報漏洩を徹底的に防ぐ設計になっています。日々の使い方は .env という設定ファイルで、読み込むデータがダミーデータなのか、それとも機密データなのかを切り替えるだけ。少し面倒ではあるけれど、安全性を最優先した結果、この方法に行き着いたと筆者は語っています。 AI を便利だからとただ使うだけでなく、どうすれば安全に責任を持って活用できるのか、この記事で紹介されているのは、まさに AI 時代のエンジニアに求められるリテラシーそのものだと感じました。 AI を業務で使っている、あるいはこれから使いたいと考えている全ての方にとって非常に価値のある情報だと思います。さて、今日のテックニュース深掘り、いかがでしたでしょうか。 AI に対する世間の見方から、それを支える新しい言語や開発環境、そして安全に活用するための実践的なテクニックまで幅広くお届けしました。次回の更新もお楽しみに。はるかでした。バイバイ。